問は大きく3点で、まず最初に国境離島新法についてのお尋ねをいたします。今年4月より施行されております国境離島新法、航路航空路の低廉化、輸送コスト支援、雇用機会の拡充事業、滞在型観光の推進、特に航空路、航路、航空路運賃の JR 並みの、運賃は身をもって実感をして、おります。本当に、ありがたい法案であると思っております。その中で、今日お尋ねするのは雇用機会、拡充事業についてお尋ねいたします。平成29年度壱岐市雇用機会拡充事業第1回公募も終わり、創業3件10人、事業拡大が22件77名、計87名の雇用を、雇用の見込みとなっております。行政報告で、市長がおっしゃられました。その中で、ハローワークの求人、雇用機会、拡充事業の求人と合わせると、それだけの雇用が、壱岐でできるのか、人材確保はできるのか、実際は、実際事業が雇用、事業者が雇用者を見つけることだと思っておりますが、企業の方から、当該からの雇用者などを集めてきて、こういう行政としての支援をどのようにするのかお尋ねいたします。
土屋雄二議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。佐野企画振興部長。
大きい1点目 の国境離島新法について、国境離島新法の中の壱岐市雇用機会拡充事業で創業3件、10名、事業拡大22件77名、計87名の雇用が生まれていると、そういった中で、事業拡大を考えてある人手が不足しているのではないかと、雇用人材の確保と行政としてどのような支援をしていくのかというお尋ねでございます。ご答弁させていただきたいと思います。本市における人材確保の取り組みといたしましては、ハローワーク壱岐、壱岐振興局と合同で地元企業の魅力を発見してもらい、卒業後の進路選択の参考としてもらうとともに、進学後の就職も含めて地元就職を促進することを目的として、両高校の生徒を対象に28年度から実施しております合同企業説明会を7月21日に開催いたしました。また一般の求職者と市内の企業とのマッチングの場として、壱岐で働きたい方のための就職相談会、これを10月17日7日に開催いたしました。両日を合わせまして101名の方のご参加をいただきましたが、依然として若者の当該流出による人口減少は続いており現状でございます。雇用人材の確保に至ってはいないのが現状でございまして、市内での就職相談会につきましては年度内に30年の2月にも実施をする予定であり、雇用機会拡充事業を含めた市内求人の充足を図るため、ハローワーク壱岐、壱岐振興局、商工会と連携した取り組みを継続してまいりたいというふうに思っております。一方、雇用拡充事業による創業事業拡大に伴う人材確保につきましては、現在12月8日現在で大体 70%、 61名程度の雇用内定をいたしている状況を把握いたしております。 党内在住者だけでは十分雇用が厳しいと、充足することが厳しいということも事実でございます。このため必然的に党外、域市外の Uターン者を獲得する必要があります。市といたしましては平成30年の1月に福岡市内におきまして雇用者の確保を含めた移住・定住相談会を開催する予定でございます。当該での相談会の実施につきましてはより多くの相談者に来ていただくためのやはり工夫が必要となります。年末年始の帰省シーズンに合わせた周知を行いまして、福岡市内の周辺にお住まいの U ターンでお考えのご家族のいらっしゃる市民の皆様におかれましてはですね、ご家族にこの相談会の参加をお声をかけていただきますようお願いいたします。またこれまでの婚活事業や移住・定住促進事業において把握している歴史での島暮らしに興味をお持ちの方の情報や関係事業者のネットワークも相談会の情報発信に活用してまいります。今後このような相談会のなど当該からの Uターン者確保に向け取り組みに注力してまいりたいと思っております。さらに当該からの人材確保については合わせて住まいの確保が重要であります。この点につきましても行政がすべてカバーすることは財政的にも厳しい部分もございます。そのため空き家の所有者による住宅改修による住宅確保、民間事業者による住宅整備等検討しているところでございます。全国的に人手不足の状況が続いており、党内外いずれにおいても雇用の者の確保が厳しいものとなっておりますが、雇用機会拡充事業において雇用の充足重要な要件となっておりますので、少しでも早く充足できるよう関係機関と連携して Uターン者の獲得に向け生活環境の整備を含めてできる限りの支援を取り組んでまいりたいと思っております。以上です。
議長。
土屋議員。
はい。壱岐商業高校、それと壱岐校の進路担当の方にお尋ねをしましたら、商業高校で45名の就職で20名の地元就職と言われました。壱岐校は5名の方の地元就職と言われました。やはり今若い人が出る時代に少しでも残っていただけるように、そういう、あれを他の地区ではですね、若者定住対策として定住、促進就職祝い金なども出してある自治体があるとですね、1年間、新規中学高校大学専門学校と、出てきていただいた人には、1年間一気に就職をしていただいたら、3万円というそういう、補助制度ですかね。 U ターン、I ターンの場合は、2万円のその代わり1年やっぱり定住してもらうというそういう条件で、出してある企業があります。また、壱岐に就職され、壱岐に転入される、住宅の斡旋や壱岐市移住支援、定住促進支援奨励金ですかね、この制度も、壱岐市は前書いてありましたが今もあるのでしょうか。壱岐市に転入されたら奨励金、ホームページまだ書いてありました、5万円の転入資金と、定住手当2年間で36万円同居する人には2500円の月に加算とかそういう、もし あるのであれば、こういう党を売りにして、やっぱり少しでも一気に就職していただけるように、新卒者、それとか U ターン、I ターン者を取り込むような、周知をして、企業あたりにもそういうと、こういう制度がありますというと、知っていただいて、少しでも募集をして、定住、もう人口が増えるためには、どうしても就職、人口を増やさないかんですね、そういう補助金制度も、活用してやるべきではないかと思いますが、この転入した奨励金というとはまだあるとでしょうか。お尋ねします。
佐野企画振興部長。
お答えさせていただきます。壱岐高校生、両国生の転出者が多いというのは十分継続して続いております。現在新卒で壱岐に定住していただく方、働いていただく方に対する制度は昨年度から設置しております。1年間いたら10万円で、企業側の若者定住という形で、企業さんの方にも月額2万円の支援をするような形で制度を設置いたしております。もう一点、定住促進事業として移住支援対策として、これも28年度から要項を作成しております。住宅取得に対する支援とかですね、新築住宅を自分たちがやるといった場合の支援制度というのも今制度をいたし設置をいたしておるところでございます。住宅支援、そういった部分については今制度いたしておるところでございます。転入者に対する支援につきましては若干ちょっと調べさせていただきます、はい、答えを待っていただきたいと思います。
以上。
土屋議員。
やはり若い人が一気に残るように、やっぱそういう支援をしていただいて、よその自治体よりか10万円と2万円ということはやっぱ大きい補助金になっておりますので、そういうとやっぱ強くアピールして、大学、やっぱ専門学校、壱岐出身者が帰ってこられるようなこういう制度がありますよというと、やっぱり知らせていただいて、せっかく国境離島新報での雇用機会拡充事業を、せっかく雇用が80何名も生まれているとに、やはり雇用がなかったら何のために拡充事業を離島振興法でやったのか分かりません。だから少しでも雇用を、確保するように、市の方も努力をしていただきたいと思います。私たちも応援できるところはやっていきますので、お互いやっぱり少しでも企業を増やして人口を増やせるような形をして、それでまだあれです、奨励金ですかね、これはホームページに載っちゃった件多分あるとかなど更新されてらんとかは分からんけどですね、このところは、後から調べていただいて、ぜひ無駄にならないような、拡充事業にしていただきたいと思います。続きまして、これに対して市長の考えちょっと聞いていいでしょうか。
白河市長。
以上。
白川市長。
申しますように、今市営議員がおっしゃいますように、一人でも多くの 定住を図るということが市政の基本方針でございますので、これについてはですね、特に国境移動法の求めております定住の拡大に向けてですね、人材の確保、これについては行政としてもですね、積極的に全力でですね、そういった企業にも支援をしていく、応援をしていくという気持ちであります。
ぜひよろしくお願いいたします。2番目の質問に移ります。自治公民館の統合再編についてお尋ねします。これは平成26年の6月に、一般質問をさせていただきました。その時の、市長の答弁は、公民館同士で話し合いをしていただきたいというお答えでございました。しかしあれから3年が経ち、公民館数もますます減り、消滅するような公民館もあると思っております。一人暮らしの高齢者夫婦など、高齢者や夫婦2人など多くの人たちが多くなっているので、自治公民館もなかなか声をかけられなくなり、見守りもできなくなっております。平成28年10月の壱岐市が出した男女で取り組む自治公民館活動アンケートの調査結果報告書の中に、問い21の中に、今後自治公民館の統合再編は必要と思われるかという質問がありました。必要であると答えては 57.7%、 必要でないが 12.1%、 必要だが、難しいが 24.2% となっておりました。このアンケートでも必要と思ってある方は 81.9% となっております。皆さんの考えも統合再編が必要だと思っている。ただ、やっぱり市長の前の答弁じゃないですけど、公民館同士で話さないと合併してもいいけど難しいという人が、やはり 24%、24.何%おられました。でも現実的にはやっぱり、もう、統合再編すべきと思っておりますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。
佐野企画振興部長。
2番目の自治公民館の統合再編について、平成26年6月議会で質問されました。3年が経ったと、やはり行政が主導となって統合再編をすべきということでございます。質問にお答えさせていただきます。3年を経過いたしておりますけれども、現在自治公民館同士での話し合いによる自主的な統合再編で、なければならないということには考え方は変わっておりません。と申しますのも、本市における自治公民館は大半が組織が公民館に自治機能を持たせた構成になっております。そもそも公民館組織は自主的な組織であることから、統合再編について行政側では積極的に関わることはできないものと考えております。しかしながら3年間の間に自治公民館の数につきましては、242自治公民館が統合されまして、現在241自治公民館になっております。世帯といたしましては、数字の詳細については把握できませんけれども、基本台帳の世帯数ではやはり 11,666 世帯、これは29年の10月でございます。自治公民館加入世帯についても、これは29年4月で 10,558 と、単純に数値きましても300世帯ぐらいの減がなっております。1世帯、そういった中で、自主的に 241公民館になっており世帯数も減っております。まあこれから世帯数の減少という中では自治公民館の役員のなり手がないとかですね、そういったものも発生しております。まあ隣人の隣の自治公民館と自主的に統合がなされたり、そういったもので今は行われておりますけれども、自主的な統合作用を持っている自治公民館が削減するようではやはり問題がありますので、まあ、モデル的な自治公民館の体制を示すことが必要ではないかと考えております。まあ、そしてそのモデルに近づくことで事務的財政的な支援を検討する必要があると考えております。現在大技単位での統合に向けて協議が進められている自治公民館がございます。自主的に統合を進められている自治公民館をモデルとして合併交付金の交付や統合によって減額となる均等割額の減額緩和措置など財政的なバックアップができるよう研究検討をしていきたいと考えております。以上でございます。
以上。
土屋議員。
モデル的な公民館の統合ということで、やはり再編をしたいというところが多いとは思うとですけど、やっぱり自分たちのできないというところもあります。そのため地域担当職員の方を利用して話し合いの場を設けたりしてですね、本当は、自治基本条例ですか、そういうとを作って、まず市の方から統合配、編成をやっぱりやっていただければと思います。それと、やはりモデル的なところをやって補助金の対象とかそういうとは今もう言われたように3年間とかそういうと残していただければ多分やりたいというところは多くあると思いますのでできると思いますが、補助金ですね、そういうとやはり使って合併特例債みたいな感じでやってはどうでしょうかと思いまして、それとやはりせっかく地域担当職員を配置してある、まあこれは違うかもしれないけどやっぱそういう話もしていただくようなことはできないかと考えております。そのところ市長に答弁をいただきたいんですがよろしいでしょうか。
白川市長。
津屋議員の自治公民館の統合の問題でございますけれども、先ほどから部長が申しますように、統合をいたしますと例えば今まで、自治公民館の運営費を1公民館あたりいくらとかなっていたのは減るわけですね。そういった不利な面もあります。それは先ほど合併特例債を例に出されましたけれどもですね、経過措置を設けるそういったこともできるかと思っておりますし、ただ部長が申しますように隣の公民館であってもですねやはり例えば一桁の今壱岐市内には一桁の構成員の公民館もございます。そういった中でですね小さいから隣と一緒になりなさいよとかそういうまあ、ある意味機械的なことはなかなか難しくて、今までのお付き合いいわゆるその地域の文化が同じようなところでなければなかなかですね合併も難しいと思って統合も難しいと思っております。でそういった中で議員おっしゃるようにやはり地域担当職員を今年度から配置を出しておりますからそういった中で私たちが早く統合した場合はこういう経過措置を設けますよという一定のやはり、要項と申しますかそういったものを今作成しておりませんので、早く作成をして それを地域担当職員などにですね、話をさせる、そういったことも一つの方法かと思っております。いずれにしましても、なかなか今、公民館、限界集落ではございませんけれども、限界公民館的なところも増えておるようでございますから、より機能的に自治公民館を運営するためには、そのような方法が必要であると思っております。
以上。
土屋議員。
やはり、やっぱ高齢化をして、毎年毎年役を持たないかん、もう大変でたまらんと言われる人が結構おられます。先ほど言われましたように、地域担当職員をお願いをしてでも、なるべくせめてやっぱ20個、30個の公民館じゃないと、やっぱり、いつも館長、体育部長とか全部回ってきて、休むまないとですとかいう、やっぱり公民館がたくさんあると思いますので、そこのところは少しでも、早く解消できるように、市の方も主となってやっていただきたいと思います。ぜひお願いをしたいと思います。2番目をこれで終わりたいと思います。3番目にバイオマス発電についてお尋ねをいたします。これも昨年一般質問をさせていただきましたが、木質バイオマス資源活用補助、事業の概要として報告書が出ており説明もありましたが、一応説明の中で勝本和葉や芦部翼での小規模ですかね、それの、計画通りに行うのかお尋ねをしたいと思います。もし行うのであれば、専門の知識を持った人の人材育成、また、本来の道路維持管理で伐採、高枝伐採の活用、また、間伐材などを使うことでしか、使うことでしたが、燃料になるだけのチップ、木材の手配ができるのか、またチップにする機械などクリアすることが多いですが、市長の考えをお尋ねいたします。
白川市長。
6番土屋議員の 3点目のご質問、木質バイオマス発電についてお答えをいたします。この木質バイオマス発電につきましては、壱岐市は1400キロメートルに及ぶ道路がございます。その道路の両側の雑木、この雑木によりまして今通行が不能なそういった道路もあるというのが現実でございます。そういった中で、地域の皆様方にお願いをして、いわゆる道路修繕としてですね、高枝伐採をしていただいていました。しかしながら、これにももう限界があると今私は認識をしておりまして、この道路の高枝等々を資源として木質バイオマスの利用ができないかということで、昨年、実現可能性調査を実施をいたしました。そういった中で利用可能な資源の量や活用技術導入を想定いたしました施設に関するエネルギーの需要調査を行ったところでございますが、調査の結果につきましては、利用可能な資源量として大規模な発電ができるような資源量の確保は困難であり、議員おっしゃいますように、風早や翼等の工業施設に導入して、温浴施設等への熱供給や電気の供給を行う程度の規模での活用が相当である。との結論が出されました。しかも私はこれはですね、現実的ではないと正直思っております。この木質バイオマスの利用事業につきましては、本市の低炭素の島づくりの一環として取り組んでおりますけれども、本土と電気系統の連携がなされていない域地におきましては、スマートグリッドの導入ができません。いわゆる電力の瞬時調整の機能が果たしません。そういった中で、 再生可能エネルギーの導入拡大自体が難しい状況にあります。従いまして導入拡大を推進するにあたりましては、燃料電、蓄電池、まあ、リチウムでございますけれどもや水素エネルギーの活用、これは、燃料電池になるわけでございますけれどもそういった活用も合わせて検討する必要があると思っております。そのような中で平成28年度には壱岐市を実証フィールドといたしましてソフトバンクエナジーによりまして、VPP バーチャルパワープラントの実証実験が行われました。これは電力の安定供給のために不安定な太陽光発電による余剰電力いわば無駄になるエネルギーを需要側である企業等が持つ蓄電池を利用して蓄電や放電をコントロールすることで有効活用する事業モデルでありまして本年度も引き続き実証実験が行われているところであります。また次世代エネルギーとして注目を集めております水素エネルギーにつきましては蓄電池よりもはるかに長期間貯蔵することが可能でありますし必要に応じて、使うことができます。また合わせて運搬も可能なエネルギーであります。水素を製造するエネルギー源として再生可能エネルギーを活用することで本市の低炭素社会の推進にも寄与できると考えているところでございます。そういったことから本市の低炭素の島づくり事業そして再生可能エネルギー導入促進施策に関しましては太陽光、風力、木質バイオなどの活用可能な地域のエネルギー資源の掘り起こし、それからその調達方法再生可能エネルギーとしての導入活用方法送配電に関する電力会社との調整水素エネルギーの利活用蓄電池や燃料電池などの利用拡大のための需要家側への働きかけなどさまざまな課題や細かい検討事項を含んでおります。事業推進のために施策全体を見通すためのグランドデザインいわゆる全体構想が必要であると考えているところであります。このグランドデザインの作成にあたりましてはさまざまな角度からの知見が必要となりますために議員ご指摘の例えば専門的な部署やプロジェクトチームの創設などの検討に加え専門知識を持った外部人材の活用や事業を進めていく上では内部人材への育成も必要となると考えております。壱岐市における低炭素の島づくりの促進木質バイオマスなどの再生可能エネルギーや水素エネルギーの導入拡大を図るためには人的な対応も含め早期実現に向けた計画的段階的な事業の推進を検討していくとなります。
議長、
市議員、
やはりどう見てもなかなか難しい事業だと思うとですね、お金コスト的にどうでしょうか。新潟の魚沼市ですか、あそこも、イニシャルコストとかランニングコスト、補助金の3分の2の補助金などを使って、考慮した結果、やっぱり投資回収、投資の回収年度は16年とか書いてあってですね。で、採算性が課題となっている。やはり、どこも、一応、調査はしてあるけど、なかなか、それと、電気エネルギーじゃなくて、ボイラー関係の方に使うとか、そういう自治体もあるみたいですね。だから、やはり、高枝伐採とか、間伐材なんかは、農業利用、特に牛肉中、牛ですね、肥育農家も今、ブランド化で増えていることですし、飼料の需要が増えているのに、当該からそういうとも取って小学校も、向こうから取っているという状況です。できますればそういう、方に回していただいて、採算が取れると言ったらあれですけど、やはりちょっと見直す必要あるじゃないかねと思いますので、それと神戸市では木質の資源の 薪の利用とかいうで薪ストーブなどに、補助金としてですね、人が集まる市内で発生する、森林資源を活用するため薪ストーブの設置に対する補助も実施とあります。都市住民と交流等を実施する施設の整備者や農村定住企業施設の、整備などに、補助金を薪ストーブの補助金を出して薪の有効活用してもらうとかですね。私は、意義であったら旅館とかもしそういうとつけられるなら旅館とか公民館あたりでももしつけて、薪の有効活用をしてはどうかと思いますが、なかなかあれです。本当言うと道路伐採だからカズラとかセイタカが燃やされてエネルギーになるが一番いいとですけどね。そういうこう減らす調査もしたらどうかと思いますので、一応、市長のお考えをお願いします。
白川市長。
この木質バイオマス発電、これをですね、木質バイオマス発電の方にスポットを当てますとですね、これはもう全く採算ベースに合わない、もうそれはもう分かっているわけです。私はこの木質バイオマス発電の話をしておりますのはですね、第一義的にはですね、道路の高枝をどうするのかと、道路をどうして整備していくのか、この1400km にも及ぶですね、道路について実は地方交付制の算定基礎になっております。国から来ております。そういった中でですね、いや今まで通りですね、地域の方に道路の高枝をやっていただけるのか、 やっていただけないんだと思う。やっぱり行政はしないかん。でそういった中で、業者に委託をします。そうするとその今は道路に委託をした場合ですね、地元の方の立ち会いで一部はその道路にその山にですね還元を出しております。しかし本格的にやるとなりますとですね、それはそうはいけなくて、産業廃棄物ですから、その木材をどっか処分場に持って行ってお金を払って処分していただかないかん。でそれをしかしそうではないんだと、その木材を使って何か有効活用できないか。ですからある意味考え方ではですね、廃棄処分屋に持っていく金はですね、持ってきて発電すればいいんですね。ですから私が申し上げておりますのは、一義的には道路の管理をするんだと、その管理でから出た副産物をですね有効利用できないか、そういう考えでございますのでですね、そこはやっぱり議論があると思います。それまでして、やらないかんのか。しかしながら私はそうすることによって雇用のチャンスもあるんじゃなかろうかと思っておりますし、本当にこう知恵を集めてですね、ただ私は道路の高枝を伐採してそれを金を払うとですね処分業者に任せる、これはどうもですね、そういうことをするよりも何らかの利用した方がいいと今思ってご提案をしているところであります。いずれにしましてもこの活用については早期に検討を重ねてまいりたいと思っております。
以上。
土屋議員。
やはり道路管理が一番のやっぱり思うんですね。電気で言ったら太陽光あたりも春先は全部、お休みしていただけるということで、電気的なことを考えたら絶対に採算は合うわけないですね。よその、自治体のようにボイラーの利用をしたり、やっぱそういう方向に持っていかんと、ただその農業用のそれもやっぱりちょっと、考えていただきたいと思います。堆肥とかですね、敷き藁、あれは、そう、敷き料あたりにしていただければ 農家あたりも助かると思うんですね。向こうから取って、当該から取ってやるよりか、やはり地元の党を使えるようにした方がいいと思います。先ほどから言うように、あとはカズラとセイタカアワダチ層をどうか、なくす、ね、壱岐の島は本当、先ほど言われましたように、これでもう、糸が済まなくなったところはカズラでもう全部覆いかぶさって、鳥はネット張ったみたいに中に入りきらんことになるようですね。だからそういう対策も調査していただきたいと思います。あとは、バイオマスは、まあ、どちらにしろ、研究を重ねていただいて、いい方向で、できますようにお願いをいたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。